僕が今日交わらせてもらいます。先週のあのメッセージと相まって、そのメッセージの後の賛美の方で今最後に歌った高きみな、ここにものすごい新鮮な感動を覚えたんですね。いつもそのメッセージからこう得るんですけども、その相まってその賛美から新たな感動を僕は味わって、これ実はメッセージ始める前にリクエストをしておいたんですよ。で、日本語の方では天地を治める王となっていて、英語の方の歌詞の方ではソブリンキングっていうところが出てきたと思います。まだ忘れていないでしょ皆さん僕にとって新鮮な響きだったんですね。その一週間前の礼拝の時。直訳すると、主権者なる王。揺るぎない王とも、訳できると思いますけれども。私の夫は、エクレシアの夫は、ソブリンキングなんだと。すごいな。手を見上げて、自分の夫がそぶり、揺るぎない主権者なる王、名だけの地にある名だけの立憲君主の王じゃなくて主権を持った王なんだと、その妻が私たちなんだと、そこに感動を覚えたんですよ。で、主とともにその座して、天からこの地を見下ろしたとき、別のソブリンが存在してるんですよ。金融の世界の方ではね、ソブリンっていうと、国が、借金してね、債券を発行する、いわゆる国債のことをソブリンと言ってますけども、そのソブリン、この地を見て、そのソブリン見ると、揺らいでるんですよね。ギリシャがもう破綻しちゃってるでしょ？今、借金を返せないで、新たに借金をしようと思って、瀬戸際に立たされてるんですね。仲間であるユーロは、本当に追いそれて出したくないんですけれども。で、アメリカもまた、ドル離れを起こして、自分たち自身がそのドルを信用してなくて、だけども国はもう、国債を発行できない状況に陥っちゃって、法律を変えて新たに借金しよう。それしなければ、債務不履行、デフォルトを起こしちゃう。だからその、ソブリン、揺らいじゃってるんですよね。私たちのソブリンキングは揺らぐことないです。すごいですよね。ごめんなさい。でね、メッセージの方、今私の番になったわけですけれども、ずっとここ週末モードの中でメッセージがずっとこう再臨の方にウェイトが置かれてきましたよね。その希望の方にウェイトが置かれてきましたよね。で、その中でどうやくか、先週、やたらと、生理的っていうんでしょうか。やたらと、死と復活、その3日間の出来事を語りたくて、語りたくて、しょうがない思いに駆られてちゃったんですよ。急に、目読の中で。それで、そこを突き詰めていったら、こう、主ご自身の痛みに、こう、絞り込まれていっちゃったんですね。それでこのタイトルが、神の痛みっていうことになったんですけれども、神の痛みっていうのは、私たちの義理人情とか、なんとかこう、臭い、そういう痛みじゃないんです。傷の舐め合いをするようなね、 そういう社会のその痛みじゃないんです。命を生み出すことにおいて、ぜひとも必要な痛みなんです。必然なんです、それは。それは決して、罪の産物ではないということを、ちゃんと御言葉は物語っているんです。それが創世記の3章16節、見てみましょう。いわゆる人類の中に罪が入ってきて、善悪の知識の木の実を食べちゃって、夫に、妻に、そして蛇にと、その罪が入ってきた原因究明を、っていうか、糾弾を主がしていって、一通りその究明がなされて、あと、女に対して、その結果としてのどうなるかということを言ってるんですね。で、3章16節。女には子を仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならないと。この16節の、前半までの部分、大いに増す。だから、もしも、この罪を犯さなくても、命の木の実を食べた、その路線の歩みにおいても、それなりに痛みはあると思います。子を産むということにおいて。ただ、ここでは、その結果として大いに増す。だから、いたずらにその痛みを、罪は増幅させる作用があるということをここで見出すことができると思います。痛みそのものが罪の産物ではないということ。そこをここでつかめると思います。で、もう一つ補足する意味で、今度それに関して詩編の16編読みたいと思います。詩編の16編の4節を読みたいと思います。冒頭ダビデのミクタムというふうになっておりますけれども、いわゆる神秘的とか霊的奥義っていう、そういう意味がありますけれども、その4節で、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょうとなっています。つまり、他の神へ走った者、要するに選びの民、イスラエルで、この他の神へ走った者といえば、少なくても、10回の第1回、第2回に触れたものを、意味するわけですけれども、そのことのゆえに、痛みは増し加わりましょう。だから、増幅、罪そのものは痛みをこう増幅するという性質があるということを、ここでも理解できると思います。で、肉から生まれるものは肉、霊から生まれるものは霊だ、と、冒頭レジュメの方で、書いたんですけどもね、命を得たということに関しては、理屈抜きの喜びがあるんですよね。うちの長男のが確か小学校2年生の時ですけれども、僕の誕生日の時、息子に家内がパパに誕生日のお手紙書いてって。積極的、強制したことあるんですよ。で、彼がね、パパ僕を産んでくれてありがとうというメッセージだったんですよ。舞い上がってしまいましたね。こうなってこう、そっとしてしまったことはあります。 これはもう、生涯忘れられない、プレゼントで。で、僕自身はその産むにあたって痛みを全然感じてないんですよ。痛みは、奥さんの方に押し付けちゃって、ただただその生まれたということの喜びに浸っていたんですね。で、ザクバラに言うと、その痛み、何よりも、本当のその、もし、先、今、仮の、罪を犯さない場合、不必要な痛みはないであろうと、例えば必然的な痛みのみであろうと、僕は言いましたけれども、それそのものの痛み、純粋な必然的なその痛みを担ってくれたのが、死の十字架なんですね。無駄な痛み、余分な痛みというのは一切ない。だって、ペトロは、イエスのことを、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出せなかったと、紹介してるじゃないですか。その、罪を増幅させる罪、そのものがなくして、あえて十字架上にかかってくださったんですから、別に不必要な痛み発生するわけないじゃないですか。増幅するわけないじゃないですか。それは私たちエクレシアを生むための必然的な痛み以外の何もでもなかったんですね。一般的な十字架というと、イエス様の両脇につけられた人たちは一般的な十字架を担っています。で、そのローマ時代になされたその一般的な、主の十字架じゃなくて一般的な十字架を考えたとき、その自分自身の罪が最大限に増幅されて、最大限にその痛みが引き出される刑罰、それが一般的な十字架だったわけですから、主の十字架は明らかに意味が違いますよね。だけど、このことを信じられた、死と復活を信じられた、それ自体奇跡であって、神の技なんですよね。理屈で捉えられたわけじゃない、頭で暗記したわけでもない。霊がその主のメッセージに応答できたんですよね。すごいじゃないですか。で、それは主の側の痛みですけれども、同時にその御言葉を聞き取った、聞かされた私たちもその痛みを発したわけですよ。はい、そうですかと自動的に信じられたわけではない。痛みを発生させてるんですよ。でもその痛みもまた、生むにあたっての必然なんですね。ヘブル書のところでは、御言葉、主の神の言葉は、その霊と魂を、それから関節と骨髄、その分け目を突き刺すと言っています。そこに痛みが発生するんです。魂の領域で痛みを訴えるでしょう。だけども、必要な痛み、生まれる方も痛みを発している。それ時系列として、考えるんじゃなくて、同時進行的に捉えるべきです。それを表現しているのがガラテヤの二章二十節じゃないですか。知ってると思いますけども、読みます。 2章20節ね、ガラティアの。私はキリストと共に十字架につけられました。ほら、当時信仰的な表現でしょ？私はキリストと共に、異なった十字架じゃなくて、同じ十字架につけられましたと。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。本当は同時的に起こってるんですよ。時間の順序だなんて関係ないんですよ。私たちの実体っていうのは。で、誤解してはならないのは、今、僕、理論、ある意味で理論的というか、理屈っぽく、主の痛みに関して言ったと思います。で、それを、実際の十字架の場面で現実的にどうだったかというところを、見てみたいと思います。これ、福音書からですけれども、それぞれに書いているはいるんですけども、マルコの方から見ていきたいと思います。マルコの15章から、一応、33節から、37節まで、読んでみましょうか。さて、12時になったとき、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマサラクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、ソラエリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を脅すかどうか、私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて、息を引き取られた。ここだけでもう一般の十字架とは違うということがわかると思います。一般的な十字架、つけられてその日に死ぬ、数時間で死に至るってことはありえないんですよ。で、続いて今度ちょっと飛んで42節から44節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったのかどうかを問いただしたとあります。ありえないことが起こっちゃって、ピラト自身も驚いちゃってるんですね。困惑しちゃってるんですよね。だけどもこれが私たちの主の死の現実です。一般的な痛み、その罪が増幅していない必然的な痛みのみであったことをここからも分かれたと思います。余分な痛みなんか味わっていないんですよ。この主の十字架、よくまあ信じられたもんですよね。皆さん自分を褒めてください。というと、神に栄光を期さないで私が私がになっちゃうのかもわかりませんけれども、でも信じられたということは、でも主を褒めたたえるとともに自分を褒めてもいいと思いますよ。主の痛み、それは今あえて旧約時代の アブラハムの、雛形であるイサクを捧げるという場面を、あえて外しましたけれども、その雛形の部分においても、アブラハムは、その余分な痛みはなかったと思われます。彼は、従者をそのずっとモリアの山のずっと手前に残してね、私と息子とは、捧げ物を捧げて戻ってくると言ってるわけですよ。つまり、そこには復活の信仰が現れてるわけですよ。ただ単に訳もわかんなく、主の言われるままにね、恐る恐る、捧げに行った、何がやってるか訳がわかんないという状態じゃない。復活の信仰を持って、そこに、イサクを捧げに行ってる。そこにも、余分な痛みはないはずです。ただただ、必要な痛みは、イエスと同様にあったことですよ。ですから、そのエロイ、エロイ、レマ、サバクタニというのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。それは、ある意味で、自分自身でもわけのわかんない、当惑したものの叫びではなくて、絶対的な神の痛みだったと思います。必然であると同時に絶対的な神の痛みの表現だったと思います。罪のゆえに増幅された表現ではないはずです。それは三位一体の神、アルファでありオメガであられる方の実態は三位一体ですけれども、唯一ご自身が離れ離れに切り離されたその痛みを表現している。もう一つ言いたいのは、実はその十字架、そこから新創造が始まってるんです。十字架というのは、前にも言ったように、旧創造と新創造の接点に位置しています。ですからその接点である十字架からもう新創造は始まってるんですよ。その初めに体験したいことが神の痛みだったわけです。旧創造においては、神の痛みというのは出てこないんですよね。光をあれ、第一日の言葉で、6日間かけて、一日一日言葉で、世界を創造して、最後に非常に良かった、旧創造であっても、パーフェクトで満足のいく、御業であって、しかしそこには、ご自身の痛みの言葉って見出されないんですよね。喜びと満足に満ち満ちた言葉はあっても。でも、新創造において最初に、ご自身の痛みがこの聖書に現れてきている。それは新創造にかける、創造者の熱意というか、力の入れどころというか、半端じゃないですよね。ご自身が痛みを覚えるほどまで、その新創造に期待を寄せてるんですよ。その同時に花嫁は、痛みを担って死を告白しているんです。海の痛み、海の苦しみって尊厳の満ち満ちたものじゃないでしょうか。だけど私たちは痛みというのは出発点であってゴールじゃないんです。すべては神から発し、神へと向かっていってる 私たちの人生ですけれども、この痛みを通して私たちは癒されたということをイザヤは言っています。53章開きましょう。イザヤ53章開きましょう。53章本当は全部読めばいいんですけれども、ちょっと、ここだけ。53章の、4節5節をお読みしたいと思います。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。主の十字架を予言していますけれども、この打たれた打ち傷によって私たちはもうすでに癒されたんです。これから癒されようとしてるんじゃないんです。その癒しもすべてのすべてにおいて、完成の中に入っちゃってるんです。今まで主の十字架、そして私、その生まれるということにおいての痛みを語ってきましたけれども、愛する皆さん、この世の痛みに騙されてはいけません。もちろん真面目な人はその痛みに対して癒されたいと心底願っている人はいることはいますけれども、世というのはずるくてね、自分の痛みをちゃんと痛みとして分かっていながら癒されたいとも思わない人が結構いるんです。そしてね、その痛みをね、目に見える霧に過ぎないこの世界の中で飯の種として利用しているんです。いわゆる私小説と称してね、その自分の痛みを赤裸々に告白してそれで飯を食ってる人とかね、あるいはその目に見える世界の痛み、男に裏切られたとか、親に捨てられたとか、なんとか、この目に見える世界の痛みを、演歌と称してね、作詞し、それで、飯を食う。ちゃんと、自分でもそのずるさは分かってるんです。だから、その世界においても、一応建前として先輩後輩があって、先輩面を吹かせて後輩をいじめるとか、いろんな出来事っていうのはこの世界にありますけども、その下の葉の方はもう居直っちゃって、ちゃんと裏を読んでますから、ちゃんと分かってるんですね。あんなこと言ったって売れた方が勝ちよって、それがこの世の世界ですよ。それに騙されて、何も読めないで、キリストがね、どのこうのってね、自分をこうさらけ出していってね、何もならないんですよ、それ。何も見えてないでなくてね、ただ教団のプッシャーというか圧力で仕方なくね、伝道に行って、そういう目に遭って、痛い目に遭うということも結構あるんですけれども。でもね、本当に真摯に、 癒されたい。そしてその目に見える世界ではなくて、その霊のその欲求、それを願っている人のところに御霊が導いてくれるんですよ。例えば百節上にあのペテロが伝道した時においても、ペテロの方に聖霊が働いて、百節上の方に御使いが働いていた場面というのは、使徒行伝でしょうか、あれ見ると分かりますけども、霊的な世界のところではちゃんと働いてくれているんですよ。私たちの肉の思い、人間的な思いでアクセスする以前に、その裏の本当の世界のところではちゃんと働いてくれているんですよ。それはまさに主の技じゃないですか。でね、それがまた教会の中でその騙し合いがなされているというのにね、私は痛い思いしてきてるんですよ。それはね、私の痛みを訴えてるっていうのは、本当は主の名じゃなくて私の名にかもってほしくって、兄弟姉妹を呼び寄せてもらってる、そういう方々います。特に、兄弟もいますけど、姉妹でいるんですよ。いわゆる粘着系って言われている人たちもそうですけれども。で、それをね、真に受けて見抜けない方も悪いんですよ。あ、どうしたの？どうしたの？痛い？悪霊？当てずっぽで追い出しにかかってるの。いるかどうかもわかんないで、当てずっぽで。で、それももし本当だとしても、その時一時的には確かに出るんですよ。で、また、入ってくるんですよ。で、そのたんびにね、その姉妹は、同じご指名で呼んでもらう、その姉妹を呼んで追い出しにしてもらうわけですよ。はたから見たらバカじゃないのこの人って思うようなことがあるんですけれども、騙されてる方がなかなか気づかない。追い出しにかかって、その何回でも同じパターンを繰り返している。そのことを何とも思わないのかなと。で、私の方はというと冷たい兄弟なんですよ。関わっていない、だから冷酷な兄弟だと思って、冷静の低いバカな男だと思われていたことでしょうけれども、本当は追い出しにかかっている方がね、悪霊の方にいいカムにされてるんですよ。その出してもらう姉妹の方はね、私の名を主張してるだけなんですよ。英語を主張してるだけ。イエスの名なんて関心ないんですよ、本当は。よくまあこれ繰り返してるな。それはね、一つの事例じゃなくてね、その教会の中でたびたび見られたことです。イエスの名、私が愛されんだ時、愛されんだされたところ、そこには主の名だけが満ち満ちています。私の名がない、そこには癒しがあります。
アーメン。
で、まともな兄弟姉妹たちはそれを望んでるんですよ。だから、いわゆる霊的な盲目、あれがはびこっているというのが、この終わりの時代の教会の 姿だと思います。でね、主のその今十字架だけを見ました。で、主の打たれた打ち傷によって私たちは癒されたと言いますけども、その痛みの本質はその地に注ぎ出された血と水ですよね。そこに主の痛みが凝縮されているわけですけども、それが現実に実体として霊から生まれるものは霊、いわゆるその英字としてのエクレシアが生まれる場面、その痛みからその現実の形にエクレシアが生まれる場面というのをこう端的に書かれているところが福音書であるんですよ。そこを見てみたいと思います。ヨハネの今度20章を見ましょうか。ヨハネによる福音書の20章、もうすで、に十字架の後、主が復活された場面ですけれども、これ、19節から、22節まで読みしましょうか。ヨハネ20章、19節から、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、ほら復活のイエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。ここが霊から生まれるものが霊であるところのエクレシアです。エクレシアがその形となって生まれた場面です。血を流して、水を流して、はいそれでおしまいじゃなくて、それが具体的に形になった場面です。復活の息をイエスは弟子たちに吹きかけたんですね。死ぬ前、十字架にかかる前からの息とは全然違います。蘇った息です。これが教会を生み出したんです。その教会にエクレシアの一員が私たち一人一人じゃないですか。ですから私たちは霊的な存在、主と共に霊的な存在、そしてこの週末大変な時代ですけれども、共に新創造を夫と妻が一体となって作り上げていくんです。ただもらう、ただ新創造の中に入り込むんじゃなくて、本当は一緒に作り上げていくんです。だから、マタイの24章では、その、患難の状態の中でね、いつ来られるかあなた方は祈りなさいと言ってるじゃないですか。祈りというのは、妻の言葉でしょ？エクレシアの言葉でしょ？夫の言葉じゃないでしょうね。ないですよね。旧創造は夫だけ、まだ夫ではない、神だけの、三位一体だけの言葉で作り上げられました。で、最後の日に我々に似るように我々の形に人を作り上げよう。これ全部ご自身だけの言葉じゃないですか。そこには妻の言葉は関わってないですけれども、その昔、週末のそのところで、いつ来られるかまだ決めていないんだけども、あなた方の方でも祈りなさいとなっています。 主の側の夫の側の一方的な言葉でことがぐんぐん進んで一方的に来られるっていうんじゃなくて、不要にならないように祈りなさいとも言ってるでしょ。だから妻の言葉も参加してるわけでしょ。そこに楽しいですね一緒に作り上げていきたいと思います。だから今ある意味でこうメッセージがこう前のめりになって、ただただあの3日目を後回しにして、なんか1にも2にもあの再臨、あの残りのあの完全な中尾さんはまだ半人前だって言ってたけども、あの囚人治療しないでただ対処療法をするんじゃなくて、この3日の集中治療が今必要としている人たちがいるわけでしょ。まだあの本当に主が来られるまで、最後の最後までその3日間の集中治療を必要としている人がいるわけでしょ。全部が全部もうすでにあの残りのあの病み上がりを整えるっていう人たちではないと思います。使わされていったところでは、ぜひともそれが課されてるわけでしょ、その3日間の言葉っていうのは。でね、あのちょっと脱線しますけど、うん、ここにあのまあタカさんが最後にあのメッセンジャーとして加えられたわけですけれども、あのある意味でね、なんてもどうってことない、その生みの苦しみというか、その言葉を生み出す生みの苦しみってみんなあのメッセンジャー味わっていることと思うんですけれどもね、あの失礼なんだけども、この人あのここで苦しみよりも散らされていって、あの散らされたところで語ってる方が生き生きとしてるんじゃないかなと思ったことがあるんですよ。でもそこには命の言葉しか語る余裕なんてないと思うんですよ。3日間の言葉、創世記から黙示録まで全部話せる余裕なんかないと思うんですよ、今の時。ただただ3日間の話に集約されると思うんですよ、今の時代。でも散らされた方が生き生きとするんじゃないかなと。でね、やっぱりね、その命を語るということは私たち一人にとっても命なんですよ。あの代表して選ばれた人が語って、その人だけの命じゃなくて、それぞれのところで使わされたところで役割がなされています。それ自体が主の言葉なんですよ。単に活字になった文章になった言葉じゃなくてね、やるべきことをなされている、主から示されたことがなされている、それ自体が言葉なんですよ。だからその言葉を絶やしてはいけないと思います。で、今あのある意味でそのエクレシアという グループ、その集合体としての、 あの恵みを話しましたけれども、個々人のレベルのエクレシア、一人一人にもたらされた私たちがすでに体験したことをあの言ってメッセージを終わりたいと思います。同じヨハネによる福音書、7章これね、38節39節読みたいと思います。 私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それ、直訳は、腹の奥底から生ける水の川川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると。でも、今の時代に生きる私たちは、これもうすでに知ってるんですね。実は、自分が聖霊を受けたということを、受けたことを後で知ることとなったんです、自分自身も。この、ここで書かれている通り、内側からの喜び、その信仰告白の、をなされた後に内側から来る喜び。これが何なのか、単なる現象なのか、生ける主なる神であるのか、どうなのか、何もわからない。ただただ喜びが、その奥底から湧き出ててくるっていう。それを味わったんです。だけども知識的にはわからないんです。現実の方が先にやってきたんです。で、後でそれが聖霊だと。その信仰の育ちの中で分かってきたんですね。今、使わされていくところで多くの人たちがこれを味わいます。この前はヨエル書でお開きましたけれども、終わりの日に上から、横から言葉はもたらされるでしょうけども、有無も言わせず上から霊が下ってくることでしょう。老人が、若い人が幻を見、夢を見、そこには目に見える、当てにならない、牧師の言葉は必要ないんですね。解説、活字の御言葉を解説する必要もないんですよね。上から降りてきて、主の言葉を直接語れる。それが、主の技です。私たちは、それをこの地上で見ます。これで来ます。